改めて新年おめでとうございます。この穏やかな日差しの中で元旦を共に祝うことができることは本当に嬉しく思います。また皆さんの中にはキリスト教の初詣と聞いたけども一体どんなんだろうとかってね、いう思いでもって初めておいでの方もいらっしゃるかと思います。はじめまして、ここの牧師の山崎と申します。歌あり祈りあり詩吟もあり、そして今から説教です。メッセージと私たちは普通呼んでますけども、まあ仏教式に言えば法話というようなことになるんでしょうか。昨日、大阪に住んでおります姪がやってきまして、子供を連れてきました。私とは初対面だったんですけども、瀬名君って言って後ろの方に座ってます。姪が私のことを、このおじさんはね、牧師しているのよって紹介してくれたときに、その子はボクシング、ボクシングってこう手振ってですね、珍しがっていました。そうだよ、ボクシングだよ。牧師を今もしています。現在進行形でね、英語で言うとボクシングでしょ。まあ、とにかく今日はですね、この一年の出発にあたり、一言励ましのメッセージをと思っています。確信と平和を、確信と平安を得るにはという題をつけました。うちの教会がまだ川向こう、加古川でやってた頃の頃ですね、一遍だけだったと思いますけれども、教会に出入りする皆さんにちょっとアンケートを取ってみました。ね、あなたが今一番欲しいものは何ですかってね、あなたが一番欲しいものは何ですかで、まあ、例えばこういうものといって丸をつけてくださいって言ってですね、項目を挙げたわけですよ。何を挙げたかな。仕事、やりがいのある仕事、健康な体、心の通う友達、幸せな家庭、心の平安、自信、まとまったお金、新しい車、新しい家、新しい奥さん、それ書かなかったと思うけれども、とにかく丸をつけてくださいとね。でね、その結果を見たときに一番多かったのは何だと思いますか。丸が一番多かったのはね、心の平安、心の平安、それが第一位でした。まあ、バブルが弾けたあの直後の時期だった。それが本当に世の中のこの何もかもがひっくり返ったみたいに、こう不安材料いっぱいの、いろんなストレスがわーっとやってきた、そういう時代であればこそだったでしょうか。心の平安が欲しい。そして第2位は2つありまして、1つは自信、自信が欲しい、ね。グラグラ揺れる自信じゃありませんよ、大丈夫というね、自信ですね。そして同じ数出たのは健康、やっぱり元気でいたい、病気は嫌、ね、健康が一番というね、まあそういう結果でした。まあ、今の私たちに同じアンケートがこう来たらば、どこに丸をつけるかな、ね。やっぱり心の平安かな。まあ、先ほど梅谷兄弟が久方ぶりに詩吟を吟じてくださいましたね。新しき年を迎えて富士の根の高き姿を仰ぎ見るかな。どっしりとしたあの富士山はいつ見てもいいなってね。まあ、富士山についての歌はもう限りなくたくさんあります。まあ、そんな中に、晴れてよし、曇ってもよし、富士の山、元の姿は変わらざりきりというのがありますね。晴れてよし、曇ってもよし、富士の山、元の姿は変わらざりきり。まあ、お天気がどう変わろうと、富士山は富士山、いつもどっしり、ね、変わらない。まあ、そんな時代の流れがどう変わろうが大丈夫っていうね、どっしりとしたものを自分の内側に持っていたいって誰もが思いますよね。平安と確信。今日は聖書はペテロの手紙、それからイザヤ書2つから、お話したいと思っています。そうそう、まず聖書箇所を読むの忘れてました。今からお読みいたします。新約聖書、ペテロの手紙の方ですね。お手元の聖書、お持ちの方はどうぞ おしまいの方ですね。ペテロ1、2とあります。ここでありますけども、1、ペテロの方の1章、開けてくださいますか。版によってページ数が違いますので、何ページとは言いませんが、ペテロ、第1の手紙の1章です。その22節から少しお読みしたいと思います。開いたでしょうか。ではお読みしますね。第1ペテロ1章の22節からおしまいまで。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は、とこしえに変わることがない、とあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。朗読としてはそこまでにいたしましょう。そして今読んだところの24と25、簡易括弧の中に入っていますけれども、これは聖書の別のところからの引用なんですね。旧約聖書。それはイザヤという預言者が書き記したものですね。ですから、ペテロの手紙とイザヤ書、この二つの言葉を元にして今日のお話をしたいと思っているんですね。ペテロというのはイエス・キリストの一番弟子です。イザヤというのはペテロから見たならばずっと700年も800年も昔の人です。預言者でした。ペテロもイザヤも共にもう不安と恐れのいっぱいの時代に生きた人たちですね。ペテロの時代、キリスト教がぐんぐん広まっていました。でも同時に、それに対する、嫌がらせ、迫害いっぱいでしたね。大変なひどい目に遭わされて本当につらい、そういう中にある仲間を励ますためにペテロはこの手紙を書いたんですね。で、その中に彼はイザヤの予言を折々に引用するわけですけれども、イザヤも彼の時代、自分の祖国が北と南に分裂し互いに戦う、そして自分たちの町がアッシリアという強大な勢力によって滅ぼされてしまうという、そういう大変な時代に来た預言者ですけれども、その激動の時代を生きる彼らが綴ったこの言葉、私たちにとってとても意味が深いと思うんですね。で、ここを読み味わいながら、私たちがこのような今の時代を乗り切っていくために、もし心の平安が欲しいならば、揺るがる確信が欲しいならば、大切なのはどういう点なんだろうかということをお話したいと思っているんですね。三つのポイントを今日挙げたいと思います。お手元にグリーンのシートがあるでしょうか。それが今日の私の話のあらましです。A、B、C と三つのポイントを掲げましたけれども、もし恐れと不安を乗り切りたいならば、揺るぎない確信と平安が欲しいならば、まず第一に、人間の儚さを知ることだと思います。人間の儚さを知るということですね。たびたびの自然災害の中で人間の弱さということをつくづくと知るわけですけれども、振り返ってみても、また日本の高度成長のこと、あの時期引っ張ってきた、支えてきた、いわゆる団塊の世代のお父さんたちのことを思うときに、多くは会社人間、会社中心で生きてきた方々ですけれども、でも心血注いできた会社が目の前で潰れていく、この会社だけは大丈夫と思ってたものが 持ちこたえることができなかった。で、そのような状況は今なお続くわけですけれども、うちだけは絶対に大丈夫っていうことは結局は言えないんだということですね。所詮人間が作ったものには絶対はない。いつかどこかで崩れ去る時が来る。聖書の中の有名な一句ですけれども、鼻で息をする人間を頼りにするな。これもイザヤ書の言葉です。鼻で息をする人間を頼りにするな。鼻で吸い込むこの酸素が脳に届かなくなってしまったならば最後、ね、どんな、博士も、どんな政治家も、それでおしまいになってしまうわけですね。社長さんも、セールスマンも、なるもかも、牧師もそうです。鼻で息をする人間を頼りにするな。イスラエルの、シャロン平原を、思います。イスラエルの北部にあるその平原には、季節になりますと、色とりどりの花が、たくさん咲き乱れるわけですけれども。でも、ふっと、南の方のアラビア砂漠を越えてきた熱風が吹いてきますと、たしめち花という花はげんなりとしおれてしまうんですね。で、その儚さを人間に重ねて、イザヤはこう言ったわけです。さっき読んだ聖書の言葉はね、小さな数字の24と振っているところをご覧ください。24。なんて書いてあるかというと、人は皆草のようで、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。どうぞ24節だけ皆さん一緒に声を合わせて読んでください。はい。人は皆草のようで、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。そうです。そうです。そうやって、次々と、私たちがこれだけはと確かだと思っていたものが花のように散っていくのをずっと私たちは見てきましたよね。花で息をする人間を頼るな。平安が欲しいならば人間を頼らないこと、まあ、少しぐらいはお互い頼り合うことは必要なんですけれども、ほどほどに、絶対はない。いつか失望させられる時が来る。それが人間、人間を超えた存在を見上げなくてはならない。そこで私たちは B のポイントですけれども、人間を超えた存在に目を向けねばなりません。人間を超えた主の言葉を聞くということですね。さっきの言葉24節に続いて25節があります。ですからもう一遍24を読んだ上で25を読んでみたいと思います。どうぞ。人は皆草のようで、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがない。はい。しかし主の言葉は常しえに変わることがない。永遠に変わることがないものがここに紹介されています。それは主の言葉だって言うんですよ。主の言葉。一体これは何でしょう。主とは天地の作り主。同じ言葉、別のところではこう訳されています。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。神の言葉、天地の作り主の言われた言葉は永遠に立つ、不動の岩のように。そうです。決して変わらない、廃らない、裏切らないものとして主の言葉だけは固く立つ、永遠に立つというのですね。私たちはそういうものを求めてやまないのではないでしょうか。先ほど言いました、富士山のようにと言いましたけれども、晴れてよし、曇ってもよし、富士の山、その姿は変わらざりけり、元の姿は変わらざりけり。お天気がどう変わろうが、時代がどう移り変わろうが、そう、主の言葉は時代がどう変わっても決して変わらない、廃らない、裏切らない、真理の言葉ですね。ですからイザヤは言います。天を聞け、地を耳を傾けよ、主が語られるからだ。 この一句もいいですね、皆さん。声を上げて、読むに値する言葉だと思います。どうぞ読んでください。はい。天よ聞け、地よ耳を傾けよ。主が語られるからだ。主が語られる。その声に耳を傾け、その声に対しては決して逆らってはならないぞと聖書は言うんですね。こんな話があります。皆さんお聞きになったことあるでしょうか。まあ、英国 の、 まだダイアナ妃の時代です。彼女はクルージングに行きました。まあ、クルージングって皆さんお分かりでしょうかね。大型の船、そうですね、大型のヨットなんかに乗りまして、景色を眺めながら短い、船の旅ですね。ぐるっと一周する。まあ、そういうんですけども、ダイアナ妃を乗せた船がですね、美しい景色を眺めながら、どこかの海峡をずっと渡っていたわけですけれども、日が暮れまして辺りが暗くなったので、船長は、では外は寒いことですし、ダイアナ妃どうぞ中へと船室に向かいます。そこでは、豪華なディナーが用意されているわけですけれども、でディナーの終わりがけ、船長がですね、では私はちょっと外に出てまいりまして様子を見てまいりますと、で甲板出たんですね。そうすると向こうから一つの光がだんだんこちらに近づいてくる。これはこのまま来ると危ない。そこでですね、この船長は部下に命じて信号合図を送れてんですね。進路を変更せよという命令を出せてるんですよ。でそこで光でパッパッパッっていうね、モールス符号みたいなもんでしょうかね。進路を変更せよってこう出すわけですね。ところが向こうからその返事が返ってくるんですね。ピカピカピカの光でもってですね、進路変更はそちらがせよと言うんですね。何を言うか、もう一遍同じ合図を出せ。進路変更せよ、命令だって。進路変更せよ、命令だって、パッパッパッと出すわけですね。するともう一遍向こうから、進路変更はそちらがせよって言うわけですよ。腹を立てまして、この船長さんね、こちらにダイアナ妃が乗ってることはいつは知らない、しない。誰が乗ってるか知らせてやれてね。そういうわけでですね、信号ですね。こちらにはダイアナ妃がお乗りだ。進路を変更せよ。すぐにって言うんですね。そうすると向こうから返事が返ってきました。誰が乗っていようと関係ない。進路変更はそちらがせよ。私はこの30年、この灯台を守ってきた。向こうの光は灯台だったんですよ。さあ、どちらが進路変更をしたと思いますか。もちろんこっちですよね。そのまま突き進んだならばそれは自滅です。聖書の言葉、天地の作り主の言葉、これは絶対に逆らってはならない、盤石の岩の上に立った灯火のようなものなんですね。この灯火は私たちの安全のため、そこにいつも光を放っている。聖書とはそういう書物であるということを私たちはわきまえたいと思います。17歳の私はそんなことは何も分からずにおりましたけども、あの時に初めて聖書を知り、聖書の世界を知り、聖書がどのようにして私の手に渡されたのことを知った時に、エリを正しました。人間を超えたお方の言葉なんだということですね。私たちの神の言葉は永遠に立つ不動の岩です。決して変わらない、廃らない、裏切らない、そういうものがここにあるんだということですね。私たちはそうしたものを求めているんではないでしょうか。必要としているんじゃないでしょうか。9.11 の同時多発テロの直後、ニューヨーク周辺からアメリカ全土にわたってこの、売り上げがぐんと伸びたものが2種類あるんですね。お聞きでしょうか。一つはアルコール飲料ですね。もう一つは聖書です。あの恐怖体験、今度はもし私たちの町にあれがやってきたらというその恐怖の中で、多くの人々はその恐怖を紛らすためにお酒をいっぱい飲むようになりました。でももう一方では揺るがないもの、何がやってきてもしっかり支えてくれるものが欲しいとですね、聖書を読みたくなったんですね。そうです、聖書の言葉、 草はしおれ、花は散る。人間が築き上げたものが崩れ去るときにも崩れ去らない永遠に立つものがある。それは主の言葉。主の言葉は常しえに変わることがない。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。いいですか？もう一遍、この言葉の読み始めたところに目をやってください。22節からですけれども、鍵の言葉を拾いたいと思います。あなた方は真理に従うことによって、魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。真理の言葉、真理という一句ですね。これがキーワードです。そして23節。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり。朽ちない種。生ける、いつまでも変わることのない、神の言葉によるのです。神の言葉。神の言葉が種のようになって、私たちを新しく生まれさせる。これこそ真理の言葉。私たちの生き方を変える。聖書はそういうふうに今日私たちに語りかけているんですね。この言葉を私たちは見直さなくてはならない。聞き直さなくてはならないと思うんです。新しい年を始めに立って、教会にいつも集っていらっしゃる皆さんは、改めて聖書に日々親しむということの持っている意味を心に留めていただきたいと思います。イザヤの言葉はもう一つここに記しました。天を引き延べ、地のもといを定め、あなたを作った主をあなたは忘れている。この一句ですね。私に今語りかけてくださっているこの方は誰なのかというと、それは天を引き延べ、地のもといを定めた方。つまり、この天地大宇宙を作られた作り主です。そしてこの作り主はまた、あなたを作った方。あなたを、10年前、お母様のそのお腹の中に、あなたの命を作ってくださったこの方です。この方のことを、あなたは忘れてはないか、と問うているんだと思います。私は今、聞いているだろうか、その方の語りかけを。私たちはこの聖書の語りかけに耳傾け、そしてこの語りかけに答えねばならないと思います。聖書、これは作り主の言葉、揺るぎない真理、受け取るときに今見たように心が変えられるのです。真理の種ですから、朽ちない種として心にまかれるときに、それが芽を出すときに心が変えられるんですね。そうです。新しく生まれ変わらせてくれて、そして偽りのない愛の関係と私たちを変えていくんですね。これに関連して皆さんに、もう一遍お話したいことがあります。それは有名なベン・ハー物語の作者のことです。キリスト時代の物語としてベン・ハーは有名で、何遍も、テレビ映画で皆さんご覧になったと思いますけれども、この作者はですね、ルー・ウォレスという人です。彼は南北戦争の時代、アメリカに住んでいた人で、将軍の地位にあったんです。大変な人だったんですから、彼はまた同時に文才がある人だったんですね。しかし彼は聖書のことをまともに読もうとしませんでした。初めからバカにしていたんですね。いわゆる無神論者だったんですよ。で、無神論者には無神論者の友達がいるもんで、インガソルという、無神論者仲間がね、時々、コーヒー飲みながら、キリスト教を今時真面目に信じてる者たちが大勢まだおるようだが、気の毒な人だしたな、あんな作り話を、と、そういうふうなことを言っていたわけですね。で、そんな中で、おい、ウォレス、君はなかなか、文才がある。一つ本を書いたらどうなんだ。このキリスト信者どもの目を覚ましてやったらいい。そうだなと彼は決心しまして、そういう本を一冊書いてみよう。そこで彼はね、書く以上は生半可なことではいきませんから、あちらこちらの図書館を巡り、またイスラエルにも飛び、キリストの史跡と言われるところをずっとね見て回るわけですよ。そしてまず書き始めるのですけれども、第一章を書いたところで、彼はつまずいてしまいます。 それ以上書けなくなります。というのも、聖書そのものを丁寧に読み始めたからですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4人の人がキリストの伝記を書いているけれども、その書きっぷりは、いわゆる才能のある文学者の書き方とは違う。素朴。でも、何か真実味がある。目撃者の証言という、そういう実感がある。そして、繰り返す読むうちに、彼はついにですね、机の元から、椅子から降りて、ひざまずいて、我が神、我が救い主、イエス・キリスト様と、そうつぶやくんですね。彼が特に心捉えられたのは、あのキリストが最後の場面、十字架に釘付けになった時に、口にされた言葉です。父よ、彼らを許してやってください。何をしているのか自分で分かっていないのです。父よ、彼らをお許しください。無実の罪なのに、こんなひどい目に遭わせて、最も残虐な殺し方で、キリストを死に追いやる人たちのために、キリストは父を彼らを許したまえと祈った。これは何者だ。そこに彼は驚きの目を見合って、ついに崩れ落ちるようにして、私の神、私の救い主とね、そう告白するようになるんですよ。そして彼は立ち上がったときに、奥さんの励ましを受けてですね、だったらば、あなた、気がついたことにとって、もう一遍書き直してみたら、ということで彼は、新しく書き直します。それが、あの、ベンハー物語なんですけども。聖書の言葉には、真理の響きがあります。はじめは馬鹿にしてでも、丁寧に読んでいくうちに、そこから響いてくるものがあります。そこに、作り主、救い主のささやきを聞く人は幸いですね。聖書の語りかけに私たちは、真実な応答をしたいと思います。揺るぎない真理です。で、もし私たちがそのように答えに、この聖書の語りかけに答えていこうとするならば、きっとふさわしい応答としてこの3つがあるはずです。まず第一は何ていうか、それは主なる神への礼拝です。礼拝というのは一つの集会の形式ではありません。この生ける実在する偉大な方に心動かされるままに、それを言葉に表すのです。もしかしたらそれはすごいという言葉かもわかりません。うわすごい、なんという大きな存在だろう。私は知らなかった。私は愚かだった。いや、あなたは何というすごい方でしょう。ね。まあそういう感動をそのままの言葉に表したらいいのです。あるいは素晴らしいという言葉がふさわしいかもわかりません。それそのまま多くの人は歌にして歌います。例えば、主は素晴らしい、主は素晴らしい、主は素晴らしい、私の主。単純な言葉で、しかし、しみじみと本当に素晴らしい。そのことを告白する礼拝です。そして、第二の応答、答え方は、主の約束への信頼だと思います。信頼です。主の約束というのは、いわば契約ですよね。家を買ったりするときには、重要事項の説明というのを聞きます。聞いた上で署名、捺印します。そして自分のものとなるわけですけれども。契約関係に入る。これは私たちにとってみるならば、キリストとの契約関係ですね。キリストとの契約関係に入るものには大きな恩恵が待っております。罪の許しです。天国の国籍です。過去にどんな過ちを私たちが犯した人間であろうと、その全部を許すというのが天の神様の約束の一つです。そしてあなたの名は天の 帳簿に記されるというね、天国の国籍を得るということがもう一つの項目です。またさらに聖霊、聖なる霊がうちに住んでくださるということ、その他諸々たくさんあるんですけども、契約関係に入るときにそれが自分のものになります。そしてイエス・キリストとの契約関係に入る、手続き、具体的にはそれは洗礼というんですね。水の中に身を沈めてイエス・キリストを主と受け入れますと告白する。その時に正式に、そうです、この契約関係に入るのですね。その時にイザヤの言葉で言うならば、たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。嬉しい言葉ですね。皆さん一緒に読んでください、この言葉。はい。たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。いろいろな事情の中で心が揺れる時がありましょう。離れそうになる時があるでしょう。けども、こんな私でも、こんな私でも救ってくださるというイエス様の約束の言葉にもう一遍すがりましょう。その時に、たとえ山々が移り丘が動いても、天変地異があろうとも、経済の変動があろうとも、それこそあのドラマの主題歌じゃありませんけれども、嵐吹く時代、嵐吹く大地、何が起ころうとも、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、あの十字架において示されたあの絶対愛は少しも陰ることなく、薄れることなく、あなたから移らず、私の平和の契約は動かない。許すと誓った、受け入れると約束した。あなたは私の子だ、私の息子だ、娘だと言ってくれるんですね。新約聖書には有名な放蕩息子の例え話がありますけれども、お稲の財産持って遠くの町に行って使い果たして好き放題してしまった、ボロボロになった息子でしたけども、目覚めて、許してくれるだろうか、多分無理だろうな、でも他に帰る場所はない、やっぱり帰ろうとですね、帰っていた時に父は両手を広げて、よう帰ってきた、よう帰ってきた、もうお父さんの息子と呼ばれる資格がありません、そこまで言うと、もうその意味上言うなというばかりに抱きしめて彼を受け入れます。たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。ありがたいですね。主の約束を読み直し読み直し、そこに盛られているその項目、あの項目、我が物として感謝しましょう。すでに自分のものになっているはずなのに、説明書をよく見直さずに何か損をするってことはあるもんです。この度も家を買って、屋根には立派なソーラーのパネルがついてるんですけども、どうも変だな、おかしいな、調べてみたらば何のことはない、スイッチが入ってなかったんですね。丸2ヶ月太陽の光がさんさんと出たのに、だいぶ損をしてしまいましたけども、説明書の中に、そして聖書は私たちが豊かな人生を歩むためのあれやこれやの神様からいただいている特典が記されている説明書です。よく読んで、スイッチがオフになっているものがあるならば、それを自分のものとして、罪の許しも、誘惑に勝つ力も、悪習慣を断ち切る秘訣も、聖霊がうちにいて支えてくれて慰めてくれるという約束も、一つ一つをですね、自分のものとして楽しみ、喜び、生きていこうでありませんか。そして最後は第3ポイント。主の命令の服従です。さっきの言葉、真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。天のお父様の絶大な愛、つまり一人子の命の犠牲をもって私たちを救うというね、あのご計画、そこに現れた大きな愛を知った私たちは、その愛に応えて、その愛に倣って、 その愛に触発されて、最も身近なものを愛するものにと変えられていくんですね。夫婦の関係、親子の関係、兄弟の関係、そしてそれは職場の仲間、ご近所さんへと広がっていきます。もちろん同じキリストを信じる仲間は兄弟姉妹としてですけれども、そう、あなた方は真理に従うことによって、つまり人間を超えたこの偉大なお方の語りかけ、聖書の中に記録されたこのお言葉に従うことによって魂を清めた、だから偽りのない兄弟愛を抱くようになったんだ、だからその愛を実践して互いに心から熱く愛し合いなさい。ご家庭の最も親しい夫婦の関係はよろしいですか？親子の関係はしっくりいってますか？兄弟はいかがですか？嫁と姑、心から互いに熱く愛し合いなさい。新しい年の初めにこの最も基本的なことをもう一遍見つめ直し、で今日からもう一遍、聖書しかししばらくおろそかにしてたなと思うならば、もう一遍この分厚い聖書ですけれども、一ページずつでも、一段落ずつでも、日々親しんでいこうではありませんか。そのようにして揺るがない確信、平安がいつも心にある生き方を365日重ねていかせていただきたいと思うんですね。さあ、それでは皆さん共にお祈りを捧げたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。無理な方は座ったままで結構ですが、祈りを合わせたいと思います。では今しばしの時、今日の御言葉の中で特に心に響いた一句があれば、それを読み直しつつ、自分の今朝の感謝の祈り、また悔い改めの祈り、お捧げしたいと思います。天地の作り主、そして私どもの命の作り主、天のお父様、あなたを見上げます。この世界にはこれを目論みお作りくださった作り主がいらっしゃることを、かつては知りませんでした。でも今聖書を開き、あなたがいらっしゃることを知っております。思い迷う羊のような弱い私たちを導くために、主よ、あなたは羊飼いとなっておいでくださいました。あなたの呼び声は今聖書という書物によって提供されていることを感謝します。どうぞ丁寧に読ませてください。心に留まる一句をしっかり見つめさせてください。そこから響いてくるあなたのお声を 聞き取らせてください。私はあなたを愛しているとおっしゃいます。たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らないと言ってくださいます。感謝いたします。そしてその愛は証明されました。あなたは天のお父様、一人子を世に使わせてくださり、あのクリスマスで祝いましたあのイエス・キリスト様を使わせてくださり、その罪なき生涯の最後にこの清い方を、まるで極悪犯罪人であるかのような扱いを受けることを、あなたはあえてお許しになりました。そこに身代わりの死を遂げさせて、その身代わりに免じて頼ってくるものを、誰であれ、どんな過去があるものであれ、許すということ、清めるということ、新しく生まれ変わらせるということをあなたはお決めになりました。感謝します。その恩恵に預かった者たちを祝福ください。そしてまだその一歩を踏み出せないで躊躇している方を、どうぞ帰り見てくださいまして、この新しい年にその一歩を踏み出せるようにお助けください。正式なイエス様との契約関係に入って、天のお父様の約束された数々の恵み全てに預かることができますように。また聖書の中に何かある、私が求めてやまないものがと尋ねてここに来ておられる、来始めた方々、どうぞ祝福ください。どうぞどうぞイエス様、あなたに出会わせてください。ありがとうございます。決して変わらない、廃らない、裏切らないものがあるということ、あなたがそれだということ、あなたのお言葉がそれだということ、今朝心に刻ましてくださったことを感謝します。御言葉を大切にしながら今年も歩んでいきたいですから、つろえた一人一人を豊かに祝福くださるように、そのご家庭を、その仕事場を、学びの場を祝福ください。イエス様の名前によって感謝を持って祈ります。アーメン。